シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は私田中陽子が担当しています。今日は6月は環境月間ですというテーマで、環境政策部環境政策推進課の森本敦也さんと、環境政策部生活環境課の八田空さんにご出演いただきます。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずは環境政策推進課の森本さんから環境月間についてお話を伺います。では森本さんお願いします。
はい、皆さんは6月5日が環境の日ということをご存知でしょうか。これは昭和47年6月5日からスウェーデンの首都ストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念して定められたものです。
はい、
国連では日本の提案を受け、この日を世界環境デーと定めています。そして日本では環境基本法により6月を環境月間と定めています。
はい、日本の提案で6月5日が世界環境デーと決まったということは私も知りませんでした。この日本では6月が環境月間ということですけれども、近年環境問題に対しては関心が高まっていますよね。
そうですね。ここ数年を振り返りますと、暖冬や豪雨など高山市でも気象状況が大きく変動していることを皆さんが実感していると思います。
はい、
私たちが暮らす地球は様々な種類の環境問題を抱えています。例えて言いますと、地球温暖化、気候変動、森林破壊、大気汚染、海洋汚染、人口爆発、食料問題、ゴミ問題など、いずれも緊急性を要する問題であり、目を背けることはできません。
そうですね。改めて考えると、多くの問題に直面していることがわかります。では、環境月間ということで、具体的にはどのような取り組みを行うんでしょうか。
はい、環境月間にちなんで、私たち一人一人が毎日の暮らしの中でできることに取り組んでいただきたいと思います。その一つとして提唱したいのがクールチョイスです。地球温暖化を緩和するため、日常生活の中でクールチョイス、つまり賢い選択をしていこうという取り組みです。
はい、
例えば照明器具、テレビ、冷蔵庫、エアコンなどは省エネ家電を選ぶ、使用時間を減らして消費電力を減らす、早寝早起きするだけで随分違うと思います。
なるほど。
また近場へ出かけるときは自動車ではなく自転車や徒歩で移動する、二酸化炭素の排出が減り健康にもいいですよね。この他にもたくさんの賢い選択があると思います。一人一人の小さな取り組みが地球環境に大きく影響すると思いますので、早速始めてみてください。
はい、
また市内ではイベントも開催されますが、詳しくはこの後お話しします。
なるほど。クールチョイスは誰でもできますから、私も自分で取り組んでみようと思います。
はい、ぜひお願いします。さて、先日内閣府が選定する令和3年度 SDGs 未来都市として、高山市が選ばれました。
はい、
SDGs 持続可能な開発目標は、地球規模での豊かな環境や社会を維持するため、国連加盟国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた17の大きな目標です。
はい、
皆さんも色鮮やかな17色のロゴを目にしたことがあると思います。環境都市日本一を目指す高山市が脱炭素社会に向けた取り組みの先進地となるように皆さんのご協力をお願いします。
そうですね、ここ飛騨高山から世界へ発信していきたいですね。では次に生活環境課の八田さんからお話を伺います。八田さんお願いします。
はい、6月の環境月間で環境問題を考えることについて、家庭のゴミ減量化の取り組みと環境に関するイベントについてお話します。
はい、ではまずゴミの問題についてですが、環境問題と考えると難しいイメージですが、家庭ゴミの減量となると私たちでもできそうですね。ですがつい食材を買いすぎてしまったり、買ったけど使わなくなってしまったものがあったりということがありますよね。
はい、あるあるな悩みですね。ではすぐに実践できる減量化の取り組みをご紹介します。
はい、
まずは食品ロスの削減です。
食品ロスとはよく耳にしますけれども、食品ロス何なんでしょうか。
はい、食品ロスとは売れ残り品や食べ残しなど、本来食べられるのに捨てられてしまう食品などのことです。
食品ロス削減の取り組みとして私たちができることはありますか。
はい、ご家庭での取り組みとしてすぐにできることが3つありますのでご紹介します。
はい、
1つ目は食材の買い物に行く前に冷蔵庫の中を確認し、必要な分だけを購入することです。
そうですね、つい安くなっているからといって買う予定のないものを買ってしまうこともありますね。2つ目は何でしょうか。
はい、食べきれる分だけ作るということです。また標準に従って食品を正しく保存することや、献立調理方法を工夫しましょう。
当たり前のことですけれども、作りすぎないことは大事ですね。3つ目は何でしょうか。
はい、賞味期限を正しく理解することです。賞味期限は美味しく食べることのできる期限です。賞味期限切れの食品は自分で食べることができるか判断しましょう。期限を過ぎたら食べない方が良い期限は消費期限といって、賞味期限とは異なります。
なるほど、食べられるかどうかを自分で判断するのは非常に大事ですよね。食べられなくなっているものは見た目とか匂い、そしてこう味が変化していますからね。すぐにでも実践できることばかりなので、もう今日から実践できますね。
はい、食品ロスの削減にはお話ししたことを実践いただくことが大切です。すべてはもったいない精神を忘れないようにしてください。
すべてはもったいないと思うことが大切ですね。皆さんも食品ロスの削減にご協力お願いします。その他にもすぐに実践できる減量化の取り組みはありますか。
はい、それはプラスチックゴミの削減です。
はい、
近年ポイ捨てされたプラゴミが海に流れ着いて海の生物を傷つけてしまう問題が起きています。
もう高山には海がないので、あまりこう海について考える機会はありませんでしたけれども、本当に気をつけないといけない問題ですね。このプラスチックゴミの削減の取り組みとして私たちができることはありますか。
はい、ご家庭でのすぐに実践できる取り組みをご紹介します。
はい、
まず1つ目はプラマークがついているものはプラ製容器包装の日に資源ゴミとして出しましょう。分別を徹底していただくことで可燃ゴミの量を減らすことができます。
もう分別は簡単ですから誰でもできますね。
はい、2つ目の取り組みはマイバッグやマイ箸、マイボトルなどの再使用できるものを使って、使い捨ての商品は買わないもらわないということです。
もうマイバッグを持っている方は増えましたけれども、プラスチックごみの問題をこうもっと考えて、使い捨てプラスチック製品をできるだけ使わないといった努力もしないといけないですね。
はい、買い物の際についもらいがちなストローやスプーン、ホテルなどの宿泊施設にある使い捨ての歯ブラシやヘアブラシなどもそうですね。
私も今教えていただいたことをこう実践して家庭ごみの減量化取り組んでいきたいと思います。
はい、
それでは最後に環境イベントについて、お話を聞きたいと思います。6月は環境に関するイベントがありますか。
はい、2つのイベントについてお知らせします。
はい、
1つ目は6月20日日曜日の午前9時から約1時間宮川緑地公園周辺のゴミ拾いを行う飛騨高山クリーン作戦を実施します。
はい、
ゴミ袋、火ばさみ、軍手などをお持ちの方は持参してください。参加者にはエコグッズを差し上げます。事前申し込みは不要、当日午前8時50分までに宮川緑地公園駐車場へお越しください。駐車場の数が少ないので、できるだけ乗り合わせや徒歩等でお集まりください。
ゴミ拾いをして環境問題への意識を高めつつ街をきれいにするイベントですね。では2つ目は何でしょうか。
はい、2つ目は6月27日日曜日の午前10時より島屋ラクール飛騨高山店の駐車場にてグリーンマーケットを開催いたします。
はい、
例年晴山市民公園で行われているイベントですが、今年は開催場所が変更となっていますのでご注意ください。内容はフリーマーケット、ガーデニング講習会、寄せ植えお持ち帰りパック販売会、リフォーム製品フェア、花苗の無償配布、おもちゃの無償修理、 SL 乗車会、苔玉作り体験、 UV ストラップ作り体験を予定しています。当日はプラスチックごみ削減のため、会場ではお持ち帰り用のビニール袋などはご用意していませんので、マイバッグなどをご持参ください。コロナ対策を万全にした上でたくさんの方にご来場いただければと思います。イベントについて詳しくは広報高山6月号や高山市ホームページでご確認ください。
ありがとうございます。今日は環境政策部の環境政策推進課森本さんと生活環境課八田さんのお二人から環境月間についてお話を伺いました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。